石川大学病院の会計待合に一人佇む男がいる。彼は会計処理完了の表示をするモニターと並んで設置されたテレビの画面を見ていた。人が乗っていた痕跡が確認されないことから、ハングル文字が書かれたこの船は朝鮮半島より何らかの形で流れ着いたものとして警察は捜査しています。朝鮮籍の船が漂着した一昨日のニュースが端的に報じられ、次のニュースに移った。男は周囲を見回す。自分と同じ高齢の人間が多いこの空間で、ほとんどがスマートフォンに目を落としていた。人間は放っておいても賢くなるとよく言ったものだ。かつてはスマートフォンのような難しい機械操作は若い世代にしか対応できないと思われた。一定の年齢層には受け入れがたい代物だとも思われた。しかし今はどうだ。老いも若きも男も女も、暇さえあれば手元で5インチ程度の液晶画面を見ている。受付番号が表示されると、彼は窓口に向かった。
今月は3800円です。
彼は携帯電話を係の女性に見せた。
電子マネーですね。どちらのお支払いですか？
TD。
携帯電話をリーダーにかざすと、決済音が鳴った。
ピンギ。
お薬は院外処方となっています。どちらの薬局さんでもこの処方箋を見せればお薬処方されますので。
病院正面玄関を出ると、春のものとは思いがたい冷たい風が吹き込んできたため、彼は思わず身をすくめた。
寒いな。
MA1 ブルゾンのジッパーを上げ、ニット帽を深くかぶり直した彼は胸元からサングラスを取り出してそれをかけた。そして携帯電話に目を落としながら、ゆっくりとした足取りで歩き出した。ニット帽の上から自分の頭を人差し指でポリポリとかきながら携帯を操作する。チラチラと前を見るも、彼の関心は携帯電話に注がれていた。手に持っているそれを時折目から遠ざけて気難しい表情で見つめる姿は、明らかに老眼の症状を表現している。しばらくして彼はすぐそばのコンビニに入った。そのまま雑誌コーナーに立ち、週刊誌を広げて立ち読みを始めた。
ティンギ。
お大事に。
サブ。
身をすくめた彼女はトレンチコートのベルトを締め直した。左腕に目を落として足早に歩き出した。寒風が吹く平日昼間の石川大学病院付近の人通りは少なかった。通りを行き交う者は院外処方を受ける外来患者ばかり。大体が高齢者だ。そんな中、ヒールを履いた女性などそうもおらず、彼女のかかとの音だけが辺りにこだまする。足取り重く、体調が優れない人間が多数を占めるここで、リズミカルにも聞こえる彼女のそれは、どこか心地よささえ感じさせるものだった。病院内に停めた自分の車に乗り込んだ彼女はエンジンをかけ、病院を後にした。彼女の姿をコンビニの雑誌コーナー越しに観察していた彼は、手にしていた週刊誌を元の位置に戻して店から出た。 そして先ほど彼女が出てきた調剤薬局に入り、処方箋を受付に提出した。待つこと20分。自分の名前が呼ばれた。
古田さん、古田敏夫さん。
古田は薬剤師が座る窓口に座った。
古田さん、こんにちは。
こんにちは。
古田さん、お薬飲んで具合悪くなったりとかしましたか？
いや、別に。
なんか、ほら、ふらつくとか、暑くて顔が赤くなるとか、おしっこによく行くようになったとか。
何も。
ほんか、ほんならいいね。また今日もいつもの高圧剤で取るし、またいつも通り飲んでください。
はい。
もしも薬のことでわからんこととかあったら何でも聞いてくださいね。ここにお薬の説明書もいつもの通り入れとくし、よかったら読んでおいてください。
レジ袋に古田の薬とそれの説明書を入れた。その中身を簡単に確認した古田は、その薬剤師にこう言った。
いつもすまんな。
会計を済ませて薬局を出た古田もまた、先ほどの彼女のように病院に止めてある車に乗り込んだ。車の中で彼は薬が入ったレジ袋をまさぐって、先ほどの薬の説明書を取り出した。二つ折りの状態で英語サイズになっているそれを広げると、間から一枚の紙が滑り落ちた。古田はそれを拾い上げた。
三つ貞、君の部。
車の中に置かれたカバンに手をやって、彼は一冊の手帳を手にした。そしてペンで何かをメモしている。
またブロチゾラムか。
メモ帳を閉じた古田はため息をついた。
今月も適当な量の睡眠導入剤。医師の診断に進展なし。
おもむろに彼は携帯電話に耳を当てた。
もしもし、ああ、わしや、ちょっくら調べてほしい人間おれんて。言うぞ、三ツ貞君信、石川大学病院の医師、山形久美子の担当医師がこいつに代わっとった。あの病院の人事関係と合わせて寝たくれんか。ああ、わからん。おやけど何や引っかかるんや。頼む。
エンジンをかけた古田は一人つぶやいた。
なんか嫌な予感するんやってな。